はい、それでは、続きまして、グループ5班、になります、タイトルは前橋移住だアコラ、よろしくお願いします。
それでは5班の前橋移住だアコラの発表を始めます。私たちからは前橋の資源を生かし前橋のファンを増やす体験として、1前橋暮らし体験プログラム、2上州喧嘩床の2つの提案をします。
はい、前橋市は見るところないとか行くところないって皆さん1回ぐらい聞いたことあるんじゃないでしょうか。前橋の魅力は観光じゃなくてズバリ暮らしやすさだと思っています。我々がターゲットしたのは2種類あります。リモートワークで働く子育て世代、それから退職後のご夫婦です。群馬県はですね、魅力度ランキング最下位になったことある県なのになぜか移住地ランキングが2年連続1位を取っているという不思議な現象が起きています。なぜかと言いますと、物価の安さは全国2位なんです、前橋市。それから子育てしながら働ける環境は全国2位、これは前橋市のホームページに載っています。それから都心へのアクセス、東京まで約1時間10分、新幹線の乗り継ぎ、あっという間に行けます。私も仕事で東京行くことあるんですけど、全然日帰りで帰ってこれます。そして医療機関の数350以上、これめっちゃ多いです。それから災害リスク 6.4%、 前橋市は大雨降ったりとか、地震が来たりすることもなくはないですけど、被害めちゃくちゃ少ないです。水はけもいいですし、排水経路もちゃんと確保されます。何をしてもらうかっていうと、1週間普通に前橋で暮らしてもらいます。例えば街中だったらスーパーで買い物だって、物価のお安さ全国いいですから。そしてカフェでお仕事したりとか、地元のお店でご飯食べたりとか、地元のイベントに参加、この後発表ありますけれども、それからルナパークで遊ぶ、東京の人がちゃんと10円の木馬といったら感動するんじゃないですか。商店街散策したりとか、最近ではアートの盛んですよね。そして前橋はですね、自然もめちゃくちゃ豊富です。四季島公園なんかであんな広いところが無料駐車場いっぱいあって、いろんな無料のイベントもあって楽しく遊べます。それから犬と触れ合う、ドッグランもいっぱいありますし、ちょっと赤城の方行けばお金を払って犬飼ってない人でも犬と遊べます。それからですね、利根川、この県庁の前とグリーンドームの前、私釣り大好きなんですけど、これ実はめちゃくちゃ有名なポイントで、サクラマスっていう魚が釣れるところで有名です。県外ナンバーバンバン止まってますので、よかったら行ってみてください。それからグランピングもできますし、赤城山もね、今前橋市ですから登山したりドライブしたりいいと思います。で、これをするにあたって前橋市の方にやっていただいてもいいんですけど、やっぱり説得力にちょっと欠けると思いますので、一般市民の方が第三者の声だったりとか、リアルな声という形でこういうサポートしてもらうのもいいと思います。それから、観光ではないのでビジネスホテル泊まるとかじゃなくて、空きがあるまでなんですけど、市営住宅、県営住宅を利用して普通に暮らしてもらう、あとは、空き家を利用して民泊なんかもいいかもしれないですよね。なので、1日日帰りとかで前橋の魅力伝わらないので、1週間普通に生活してもらうというのを提案します。はい、じゃあ後半に行きます。
はい、後半任せていただきます。上州多幸協会の石川と申します。私からですね、上州喧嘩だと、提案させていただきます。上州多幸協会はですね、その名の通りですね、たこ揚げをしてですね、前橋とファンを増やそうという団体になります。私側もですね、前橋とファンを増やすための動きというのはこの3つ。まずですね、前橋を象徴するイベントの育成です。浜松祭りですとか長岡の花火大会のようなイベントを作れないかというふうに考えました。それから前橋とファン同士の交流です。前橋とファン作りはファン同士の交流から始まると思っています。それから地域間交流、これはですね、前橋のファンを増やすために欠かせないというふうに考えています。人間というのはこう比較をして幸せかどうかっていう判断だと思うんですね。いろんな人のお話聞いてましたけども、横浜と比べてどうかとか、もうその比べる対象がなければ判断ができないっていうふうに思うので、その比べる他の地域との交流が必要なんじゃないかというふうに考えています。この3つの要素を入れたイベントをですね、 しようじゃないかと考えました。上州喧嘩だと。3年前にですね、私がですね、前橋商工会議所の青年部主催でやってます、2月にやってます上州からかずたこ揚げ大会っていうイベントがあるんですけども、まあ、このイベントで初めて取り入れました。どんなイベントかというとですね、三条イカ合戦で調べてもらうと分かるんですけども、その三条イカ合戦っていうお祭り、たこ揚げのお祭りですねをですね、前橋のプランのルールでやっているイベントになります。このイベントはですね、完全参加型の交流イベントとなっております。見てて楽しいものではなく、運動会のような、参加して楽しいイベントとなります。さまざまな人と交流してですね、イベントが終わった後もですね、飲み会などでですね、たこ揚げの技術の話をしたりなどして盛り上がってる人もいます。新潟県の三条市がですね、このイベントをですね、前橋で一緒にやろうよと言って実現しました。普通地域のお祭りっていうのはですね、閉鎖的に行われるケースが多いんですけども、三条イカ合戦もそうだったんですけども、この三条イカ合戦というイベントですね、一度コロナの時になくなりかけてるんですよね。でそこからですね、自分たちだけでやっていたらダメだというふうになってですね、一緒にやろうよというふうになりました。ビジネス的に見てもですね、できたものをしっかりしているものをですね、そのままくれるというこのチャンスを残してはいけないというふうに思いました。で三条もですね、三条が過疎化してこのイベントができなくなった時に、それでも前橋でこのイベントをやってたらいいなと、いいねというふうに言ってくれてます。この人口を増やすことでですね、これを前橋を象徴するイベントにしたいということで提案しました。例えば前橋祭りアフターフェスのような形で、前橋祭り非常に参加者多い団体も多いので、この一部がその上州喧嘩とかに出てくれれば、もう一気に三条来ます。三条と前橋は人口が違うので、六角雑魚を使ったたこ揚げの大会で世界一になる、そんな風に考えております。こんなことをしながら、例えば将来的に、新潟の三条の友好都市になったり、風のキャラクターを作ってるんですか。昔ふーちゃんっていうキャラクターいたの覚えてますかね。私立図書館のカードとかに載ってる、ああいうのまた新しく作ったりして、前橋を盛り上げていきたいなというふうに思います。私からの提案として、一緒にたこ揚げをしないかと、燕三条と交流しないかと、リスト緑と歌の街に風を入れないかと、こんな提案をさせていただいて、私からのプレゼントをさせていただきます。
最後のまとめです。前橋のファンを増やすためには、前橋の風土を体感してもらうということが大切です。前橋のこの心地よさを実感してもらうには、やっぱりどうしても一度きりだったり短時間だったら伝わないと僕たちは考えております。そのため、こう前橋に何度も訪れてもらい、前橋に暮らしてもらい、前橋で様々な人と交流してもらうこと、それが何よりも大事なことだと思っております。ご清聴ありがとうございました。